人の子よ、あなたは粘土の板を一枚取り、それを自分の前に置き、その上にエルサレムの町をかけ、それからそれに対する包囲網を張れ、それに対して塁を築き、包囲壁を作れ、それに対して陣営を設け、周りに城壁崩しを配備せよ。また鉄の板一つを取り、それをあなたと町との間に鉄の壁として建てよ。あなたが自分の顔をしっかりとこの町に向けると、この町は包囲される。あなたがこれを攻め囲むのだ。これがイスラエルの家に対する印だ。今日はエゼキエルとエルサレムという題で、このエゼキエル書4章をご一緒に読んでいきたいと思います。北イスラエル王国がアッシリアによって滅ぼされてから100年以上が経っているわけなんです。そして残された南ユダ王国もこの時点でエルサレム、エジプトの支配を受けていました。しかし、エジプトがですね、カルケミシュの戦いでバビロンに負けてからですね、ユダ王国はそのどちらかにつくか、どちらにつくかで揺れ動くわけです。そういう時代にですね、エホヤキムの時代に、まず最初のバビロン軍に攻め込まれて捕らえられた人たちがいました。そしてですね、その後に、新しい王様エホヤキンになるんですけども、たった3ヶ月間で、エホヤキンはですね、降伏しました。それによってですね、たくさんの人たちがバビロンにこう連れて行かれるわけなんですけども、その中に含まれていたのがこのエゼキエルになるわけです。そして彼はですね、バビロンのケバル川のほとりにあるテルアビブという町に住んでいました。その時にですね、彼は、預言者としてのですね、証明を受けまして活動を始めていくんですけれども、それはですね、彼がここへ来てから5年目の時と考えられます。これはエゼキエル書の一番最初のところにエホヤキン王の5年と書いてあることからわかるんですけども、そしてですね、この彼への語りかけというものが1章から3章まであるわけですけども、この3章の15節はこういうふうにあります。私はテルアビブの捕囚の民のところへ行った。彼らはケバル川のほとりに住んでいたが、私は彼らが住んでいるその場所で7日間呆然として彼らの中に座っていたとあるわけですね。そしてですね、16節で7日の終わりになって次のような主の言葉があったと。そうやってですね、彼は預言者としての行動活動を始めるわけなんですけれども、それはですね、最初は言葉というよりは行動をするようにというのが今日の4章になるわけです。で、さっき今読みましたように粘土の板にですね、エルサレムの町を掘るわけです。粘土の板というのは今でも発掘されるわけですけれども、向こうでは紙のようなものとして使われていたわけです。そして彼はですね、エルサレムの町、当然ですね、そこには彼は祭司でしたから、神殿の、絵もちゃんと描いてですね、そしてそれがもうまさにエルサレムであるということがよくわかるような絵を描くわけです。ですから人々はエルサレムだということで集まってきたのだろうと思います。で、人々はエルサレムにですね、いずれは帰れるだろうと考えていました。そして、今はバビロンが優勢でも、きっとエジプトがバビロンに打ち勝って、自分たちはエルサレムに帰れるだろうと、そう思ってたわけです。しかしですね、エゼキエルが語ることは、彼らが驚くべきことであったわけです。それは、外側にですね、彼が、書いたもの、それは、包囲網と2節にありますけれども、このバビロン軍がですね、囲む様子ですね。 そして包囲壁というのは類を築くわけです。類というのはそのエルサレムの城壁よりももっと高い土でできたですね、高い壁を作るわけですね。そしてそこを乗り越えて、行くわけです。それから城壁崩しというのも、まあ、非常に巨大な戦車のようなものでです、あるわけです。そういったものは当時ですね、一つの都市を破壊するときに必ず包囲網を作って、そして、その後その城壁を崩していくというのが普通に起こっていたわけです。そこから逃れるということはほぼできないわけですね。囲まれれば。で、エルサレムがバビロン軍によってこのような攻撃を受けるということは、まあ、バビロンに住んでいたユダヤ人にとっては最もこう聞きたくないことであったわけです。しかしですね、エゼキエルはさらにですね、人々を戸惑わせることを続けるわけです。それは鉄の板をその町と自分との間に置いてですね、そしてそこを睨むようにして鉄の壁越しにその町を睨みつけるわけです。それはですね、当然エゼキエルというのが神様のこの視線になるわけですけれども、神様の顔はエルサレムを守るのではなくて、エルサレムを攻撃するそのバビロン軍を推し進めるようにして、そのバビロン軍をですね、攻め込ませるわけですね。この町は包囲される、あなたがこれを攻め囲むのだと、これがイスラエルの家に対する印だとある通りです。つまりこのエルサレムは神の怒りによってバビロン軍の攻撃をもって晒されて破壊されていくのだということを表しているわけですね。そしてどれほどに神様の怒りがこのエルサレムにあったのか、それはですね、このあと4節で、彼の行動はこういうことです。あなたは左脇を下にして身を横たえ、イスラエルの家の戸をその上に置け、あなたがそのように横たわっている日数だけ彼らの戸を追えと、私はあなたのために彼らの戸の年数を日数にして390日とする。このようにあなたはイスラエルの家の戸を追わなければならないと、まあ、390日といったらですね、1年と1ヶ月、この390年というのが、390日に換算される390年というのが何を意味するのかというのは定かではないんですけれども、すでに100年以上前に失われた北イスラエル王国がどれほど神様の前に反逆を重ねてきたのかということを表すにはですね、390年というのは大きすぎるぐらいの長さですね。それだけの重みをこの表すわけです。です。まあ、どのようにしてエゼキエルが過ごしてたのか分かりませんけれども、まあ、24時間なのか、それともですね、後でこの、ね、寝返りも打ってはいけないということになりますから、夜も含めてですね、そういう同じ姿勢を続けることを彼らは見ていたわけです。それは北イスラエル王国が滅んだのは紛れもなくその罪のためだと納得せざるを得なかった。そんなにいっぱいあったのだと。しかしですね、このあとそれが終わると今度は6節で、あなたがこれらのことを終えたら次に右脇を下にして身を横たえ、ユダの家の戸を40日間追わなければならない、私は1年を1日としてあなたに課すと。まあ、40年間の戸を終えというわけです。まあ、これもですね、はっきりとした意味は分かりませんけれども、しかしですね、まあ、北イスラエル王国に比べれば短いんですけれども、でもその40年間でこれほどまでに神の怒りは 強くなるほどに、罪は大きくなっているのだということです。そしてですね、8節には、見よ、私はあなたに縄をかけ、あなたの包囲の期間が終わるまで寝返りができないようにするというわけですね。決してこの神様の怒りを表すその視線をですね、変えてはいけないということです。しかもですね、この390日間の食べ物も決められているわけです。9節、あなたは小麦、大麦、そら豆、レンズ豆、あわ、裸麦を取り、それらを一つの器に入れ、それで自分のためにパンを作り、あなたが脇を下にして横たわっている日数、すなわち390日間それを食べよ。あなたが食べる食物は重さにして1日分20シェケルである。1日1回それを食べよ。あなたが飲む水も6分の1品を測ってそれを1日1回飲め。こうあるわけです。これもですね、いろいろなことがここでは込められているわけなんですけれども、穀類だけでも1日の重さが決められていて200グラムぐらい。1日分がお米だと1合とちょっとです。それがいろんなものが混ざっているというのは、それはそれだけですね、食料が不足している事態を表しているわけです。それから水もですね、6分の1品というのは、おそらく 500cc ぐらいではないかと考えられていますが、これもですね、水の乏しさを表しているわけです。エルサレムに待ち受けている飢え、渇き。これ16節でですね、そして私に言われた人の子よ、見よ、私はエルサレムでパンの備えをなくそうとしている。彼らは恐る恐る測ってパンを食べ、怯えながら水を測って飲む。こうしてパンと水が乏しくなり、誰も彼もが呆然として自分たちの咎の家に朽ち果てると、ある通りですね。そういう時がやってくる。これはですね、このあと数年後に1年半に及ぶバビロン軍の包囲が始まります。ゼデキヤ王の9年にですね、始まるわけですけれども、その時には凄まじい飢えと渇きが、この渇きというのは中に水泉が湧いていましたけれども、飢えはですね、極度な飢えに苦しむわけです。それは後でですね、5章の10節で、それであなたのうちの父は自分の子供を食べ、子供は自分の父を食べるようになるという、こういう言葉もあって、この言葉はですね、こういった出来事が本当に起こったのだということを示すような、記事が、この後いくつか記録されているわけです。でエゼキエルはこの飢えだけでなくて、雑穀で作ったパンをですね、大麦のパンのようにして焼くときに、それを人の糞で焼けと命じられるわけです。4章の12節で、あなたは大麦のパン菓子を食べよ、それを彼らの目の前で人の糞で焼けとあるわけです。でこの意味するところというのは、エルサレムの人々たちが祖国を失って連れて行かれたところで汚れたパンを食べることになるという、そういうエルサレムが破壊された後の人々の姿を表しているわけです。13節で主は言われた、このようにイスラエルの民は私が追いやる国々の中で自分たちの汚れたパンを食べなければならないとあるわけです。これがエルサレムに住んでいる人たちのこの後の姿だと、汚れたパンを食べなければならないのだと。ところがですね、彼は祭司としては自分は聖書で決められている汚れたものを口にしたことはないと言って、それを拒否するわけです。14節、 そこで私は言った、ああ神主よ、私は身を汚したことがありません。幼い時から今まで死んだ動物や、野獣に噛み裂かれたものを食べたことも、不浄な肉を口にしたこともありません。すると主は私に言われた、では人の糞の代わりに牛の糞でよい。あなたはその上で自分のパンを作れと。こういうふうに言うわけですね。エゼキエルは、なぜこの人の糞で焼くということを拒絶したのかというと、衛生的に良くないというふうに私たちはすぐ思ってしまうんですけども、まあ確かにそれはあったのかもしれませんが、牛の糞で焼くのであればエゼキエルは反抗しないわけです。で、人の糞が、排泄物がですね、この聖書の言葉の違反になっていたということにエゼキエルは引っかかったわけです。それはですね、モーセが荒野で旅をしているときに、宿営地でですね、雲が動かない間、人々はずっと天幕を張っているときに、そのトイレの場所はですね、宿営地の外で穴を掘って作るように、そして排泄物は土で覆うようにという命令があるわけです。これは申命記の23章にあるんですけども、それは、人間の排泄物の再利用は禁止しているわけです。で、それは衛生上の目的もあったと思うんですけども、ただエゼキエルはそれは神の前に汚れたものだというふうに考えたわけですね。ですから牛の糞に関してはそういう規定はないので、そして特にですね、家畜の糞というのは乾燥させて、そして固形燃料として使うということがよくあったわけです。ただそれは燃料にする木がなくなっている状況を表しているわけです。ですから追いやられた国で人々がこの牛の糞でパンを焼かなければならないほど物に不足し、お金に不足するような惨めな生活が待っているということをこの場所では言わんとしているわけです。そしてこうやってエルサレムは、包囲されて苦しめられる。そしてその苦しめられたどうなるか、あとどうなるかというと5章に続くんです。その5章ではエルサレムの滅亡が書かれているんですけども、5章の一節では、人の子よ、あなたは鋭い剣を取れ、それを床屋のカミソリのように使ってあなたの髪とひげを剃れ、それからはかりを使ってはかり、その毛を分けよ、その3分の1を包囲の期間が終わるときに町の中で焼き、またもう3分の1を取って町の周りで剣で打ち、残りの3分の1を風に乗せて散らせ、私は剣を抜いてその後を追う。あなたはそこからわずかな毛を取ってあなたの衣の裾に包み、その中からさらにいくらかを取って火の中に投げ入れ、火で燃やせ、火がそこから出てイスラエルの全家に燃え移ると。そしてですね、5章の5節で神である主はこう言われる、これがエルサレムだ、私はこれを諸国の民のただ中に置き、その周りの国々が取り囲むようにしたと。これがエルサレムだと。この、散らされていくのが、髪の毛であったりひげであったり、それが人々を表すのは誰でもわかるわけです。そしてそのようにして、人々が、散らされ焼かれていく、これがエルサレムだというわけです。やがて恐ろしい飢饉と捕虜として祖国を失う姿、これがエルサレムなのだというわけです。そしてですね、エゼキエルは繰り返し繰り返しエルサレムの破滅を予言していくわけです。で、これが一番最初に彼が予言をしたことになるわけです。で、エルサレムからはるかに離れたバビロンに先に連れて行かれたユダヤ人のことをですね、エゼキエル書ではイスラエルの家というふうに彼らを呼びます。 イスラエルの家というふうに呼ぶんですけども、このバビロンに連れて行かれたユダヤ人イスラエルの家は決してですね、彼らは神様を信じる人たちではなかったんです。もともとエルサレムにいる人たちは偶像崇拝をずっと続けてきた人たちです。エレミヤを殺そうとした人たちでありですね、最初からそういう人たち、神様に心を向けるような人たちではなかったわけです。そしてそれはバビロンに行ってからも同じだったんです。ですから、このエゼキエル書では2章の中でも私に反抗する国民とかですね、反逆の家とか、言うことを聞かない人々とか、心が固くなな人々と、そういうふうにこう2章3章で何度も繰り返して呼ばれているわけです。それはエゼキエルがどんなに語ってもその言葉に耳を傾けない。さらにですね、まあ最後の方になりますけども、彼を捕まえようとすることまでしていた人たちです。で、そういうふうな中に彼は使わされていく。そして反抗し続けていく人たちの中にこのエゼキエルは使わされていくわけです。なぜ反抗し続ける人たちに神様はエゼキエルを使わすのかということ、それがですね、3章の中でエゼキエルの役目はですね、3章の17節で、人の子よ、私はあなたをイスラエルの家の見張りとした、あなたは私の口から言葉を聞き、私に代わって彼らに警告を与えよと言う、それが彼の務めだったわけです。そして18節で、私が悪い者にあなたは必ず死ぬという時、もしあなたが彼に警告を与えず、その悪い者に悪の道から離れて生きるように警告しないなら、その悪い者は自分の不義のゆえに死ぬ、そして私は彼の血の責任をあなたに問うというわけです。それから20節でも、もしまた正しい人がその正しい行いをやめて不正を行うなら、私は彼の前につまずきを置く、彼は死ななければならない、あなたが彼に計画を与えなかったので彼は自分の罪のゆえに死ぬ、彼が行った正しい行いは覚えられない、そして私は彼の血の責任をあなたに問う、しかしもしあなたがその正しい人に罪を犯さないように警告を与え、彼が罪を犯さないようになれば、彼は警告を聞いたのであるから彼は必ず生き、あなたも自分の命を救うことになると。つまり生きるように、人々が生きるようになるために、このエゼキエルは警告を与えるために使わされたということです。神様はこのバビロンにいる人たちを徹底的に反抗を続ける人であるけれども、この人たちがエゼキエルの警告を聞いて生きるようになるために、そうしなければこのエルサレムの破滅のようにバビロンでもこの人たちの生活は破滅になっていく、破滅にこう動いていくだろうと、ここでも滅びが起こるだろうと、だから神様に立ち返って生きるのだ、ここの地でバビロンで生きるようになれというのが神様の言葉であり、そのために人々がもう一度神様に立ち返ることをこのエゼキエルによって神様は求めたわけです。これはですね、あの放蕩息子の例えを思い出させるようなことです。このルカの福音書の15章の11節からあの放蕩息子の例えですけども、帰ってきた次男をですね、あの父は迎えたときにこういうふうに言いましたね。死んでいたのが生き返ったのだと、死んでいたのが生き返った、彼は生きるものになったのだと、だから喜ぶのだと。つまりそれは帰って父のもとに帰ってくることで生き返ることができるのだ、生きることができるのだと。だからエゼキエルを通してこの エルサレムでずっと配信を続けて、神様に従わない人たちはそのまま滅びに任せていく、滅ぼされていく。神様の言葉に聞こうとしなかった。でも神様は生きることのためにエルサレムからバビロンに移した人たち、この人たちは生きるように呼びかけようとして神様は残されたのだと。だから生きるように、実はエゼキエル書の中には生きよという言葉が出てくるんです。私たちにとって生きよという言葉は神様の方に向き直るようにすると。あの放蕩息子の次男が我に帰ってお父さんのところに帰ろうと考えた、それと同じように神様のもとに帰ろうと、それが生きることになるのだということです。私たちも同じようにですね、本当に生きるものになるということは父のもとに帰るということです。私たちがその父のところに行こうと、あの次男が立ち上がってそして父のもとへ行ったように、私たちも立ち上がって神様のもとに立ち返っていく、そのようになった時に私たちのある意味生きるということが私たちの中にまた新たに与えられていくわけです。そうでなければ私たちは生きていても死んでいるものになってしまうわけです。私たちは生きるものになるように神様から呼ばれているわけです。お祈りいたします。主なる神様、私たちはこのバビロンに連れて行かれたあの、ユダヤ人たちが、その、ユダヤの、バビロンの地でも偶像崇拝を続け、またエゼキエルの言葉にも反逆を続けてきた人たちです。しかし主はなおそういう人たちに向かって生きることを、招いておられます。私たちも同じように、あなたに立ち返りながら、そして、生きるものとなるように、どうぞ私たちのこの日々の、心を整えてくださるようにお願いいたします。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは、